花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
5の2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、パグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ていうかすげー寒いんですがね。
なんかすごい東京雪降ったでしょ。
あ、やばかったよ。
すごい。だってさ、私ツイッターでさ、そのすごい状況を知ったんだけど、うん、渋谷駅が井の頭線からずっともう JR の方まで人がぎっしりなってて、
うん、
もうコミケみたいになってたよね。
そうだ、なんかね、
早く帰れってことなんだよね。
まあそうね、一応まあ私もですね、だいたい19時夜の7時に、
うんうんうん、
まあ、仕事が終わるんですけども。その日は17時、5時ぐらいに、
うんうん、
仕事終わりになりまして。
はいはいはい。
ただまあもう自己判断ですね、ほとんどね。その、帰れなくなっちゃうっていう人はもう早めに。
帰っていいよ。だけど、うん、あの量じゃさ、
うん、
早く出たとして、まあ5時に出たとしてもさ、
うん、
電車にいつ乗れんのみたいな感じ。
そうだね。
ぽく見えたけどね。
うん、だから、あのね、私、まあ今、チームのリーダーみたいなことやってるんですけど、仕事で。
ほう。
で、なのでメンバーはもう15時 ?3 時にみんな帰らせました。
うん、あ、3時か。
ほう、うん、それだったら、まあ、
まあまだ。
まだね、
早めの判断。
そう、2時間ぐらい仕事、その気がかりを持って、その、電車止まっちゃうかもとか雪積もっちゃうかもっていう気がかりを持って2時間作業するんだったら、
そうだね。
まあ、サクッと帰って明日みんなで集中してやろうよって話をして、
うん、
で、まあ帰ってもらってですね。
うん、
で、私は、まあその後後処理をなんなりして、
うんうんうん、
まあ私地下鉄で基本帰れますから、
まあ、地下は行けんのか。
止まんないからまあいいだろうと思って17時まで仕事して帰ろうとしたんですけども、
うんうん、
全然その見誤っておりましてですね。
ほう。
要は、地上で動かなくなった人たちが、
あ、地下で
振り替え輸送とかで、地下に来ていてですね、もう、
うわ、
乗り換え駅というか、地下鉄で一旦乗り換える場所があるんですけど、
はいはいはい、はい。
そこがもうパンパンになってて、
おー。
もうなんでしょうね、なんだろうな、明治神宮の初詣みたいになってて。
あ、じゃあ、もう、ぎっしりって。
もうぎっしりな
って。ぎっしりいるって。
やべえなと思って。
無理無理無理。
なんで、一旦ちょっとその駅で、
うん、
地上に出たんですよ。
あ、おう、よかった。
都庁前っていう、まあ、本当に都庁の前の駅なんですけど、
はいはい、うん、
まあ、地上に出たら、まあ、猛吹雪なわけですが、
うん。
ただなんか、大きなこのホテルがあって、
はいはいはいはい。
で、そこのラウンジとかやって、ちょっと休憩しようかなと思って、行ったわけですよ。
は、うん、い。
で、ただ、誰もラウンジに、まあ、お客さんがいなくて。
そうなんだ、避難してる人とかいると思ってた。
だから、あ、これやってないのかな、まあ、もしかして、店の人も帰っちゃったのかなと思ったんだけど、
うんうん、
まあ、ちょっと、うんうん、覗き込んだら、ま、店員さんがいて、で、今日営業してますかって言ったら、ああ、してますって話になり、で、そこでもう一人ですよ、ラウンジ。ホテルの広いラウンジ。
すごいじゃん。
で、まあ、じゃあしょうがないなと思って、まあ、こんな機会なんでと思って、
そうね。
ケーキ&マカロンセット。
あ、まあ、せっかくだからね。
そうそう。で、まあ、カフェオレとかを頼んで、
うん。
で、マカロンってさ、まあ、いわゆる、普通に売ってるマカロンって、
ピンクとかのやつ、
やつ
なんか、うん、
まあ、まあ、マカロンっていうもんだと思って食べますけども、
食べます。
うん、まあ、正直そんなすごい美味しいかって言われると、まあ、マカロンだよねっていう。
あれはもうこう、インスタ映えだけの、こう、うん、見て楽しむものです。
そうそうって思ってたんですけど、やっぱりそういう都心の、うん、まあ、うん、大きなホテルのことだけありましてですね。
うん、
マカロンをね、食べて、
うん、
初めて、これ美味しいなって思った。いや、やっぱり、なんて言うんだろう、ちゃんとって言ったらあれですけど、なんて言うんですか、そういうパティシエとかがさ、 精魂込めて作ったマカロンは美味しいっていうことが分かりましたね。
本物だ。
うん、そう。あの、山岡とか、美味しいもの山岡とかがさ、かわいそうに、本物のマカロンを食べたことがないんだなっていう言われちゃう人だったんですよ、私は。
あ、そうだった、そっち側だったんだね、そうそう、きっと。
で、で何みたいなこと言って、あの、うん、もし本物のマカロンというものを食べたければ、明日、雪の中を都庁まで来てもらおうか、みたいな感じ、わけですよ。で、食べて、これがマカロンだったのか、っていう。
はぁ、おみそれしましたっていう。そう
で、いや、あんたみたいな人は結構多いんだよ、最近、みたいなことをさ、インスタ映えだかなんだか知らないが、みたいなことを、こう、脳がいろいろ説教されるっていうね。
はいはいはい。
美味しいもあるあるになるわけですけども。
うん。
でもまあ、その後、ちょっと1時間ぐらい休んで、外に出たんですけど、
うんうん、
もうね、都庁が、その、うん、なんでしょうね、あの、まあ、写真あげたんですけど、ツイッターとかにも。あの、なんていうの、エクストラダンジョンの氷の塔みたいになってて、
お
もう吹雪の中にそびえ立つ都庁。で、周りの木々はもう全部雪に覆われているという。
はい。
あ、これ、ドラクエなり FF で、あの、クリアした後に行くか、ダウンロードコンテンツで買うやつじゃんっていう、感じの塔が、の写真も撮れましてですね。
あ、
これ意外になんか、一旦避難したら、
うん、
割と楽しいと思って。
そうね、もう最終諦めて止まるっていうね。
そうそう、もうありかなって。まあ一旦それで戻ったんですよ、地下鉄に。
あ、はいはいはいはい。
そしたらまだパンパンで、あれ、なんか明治神宮のこの列まだ、お賽銭の列まだ進んでないみたいになってて、
お
ただまあ、ケーキ&マカロンセットも摂取してですね、
うん、
まあ、心身とも満たされてましたので、
あ、
もう、いいや、もうここで待とうと思って、
うん、
まあ、おそらく30分ぐらい、その電車は次々来るんですが、
はいはいはい。
乗れないわけですよ、その、ま、満員
パンパンになってるから、ま
あ、その最前列の、あの、人たちはちょっと乗れるけど、
あ、わかる。
それちょっとずつ進んでいって、
うん。
あの、なんか、レミングスみたいな感じですよ、その。
そうだよね、レミングスみたいな。
みんな池に、海に落ちていくみたいな感じで、ちょっとずつ乗って、
うん、
で、最終的に、あの、その駅始発の電車が来たんですよ。
ああ、
こういうのもあるんだっていう、そういうフェーズがあって、そこでわってみんな乗って、
うん、
で、帰れたという。
おとましいボーナスステージみたいなのが。
ボーナス面みたいなのがあるんですね。ただね、本当に、あの、満員率が半端なくて。
はいはい、はい。
そう、私結構あの、もう20代の頃から、
うん、
都心の満員電車ほぼコンプしてるので。
そうだよね。
いろんな種類。だから、割と体勢持ちなんですけど。
うん。
バカな、この俺がっていうぐらいの、そのすごいプレッシャーで。
いやー。圧
が。汚なプレッシャーっていう感じの、もうすごい圧で。
うん、
久々に、お、これ満員電車でこの俺がきついと思うレベル来たなっていう。もう、
いや
あれですよ、ナメック星に行く悟空の修行みたいな。じゃあ、次は50倍行ってみっかみたいな、そういう、久々にそういう感じを味わって。うん、なんかね。
いや、人がそんだけいるってことだよね。
まあ、そうだね。うん、だからまあ、いろいろね、あの、ご意見もあって、通りですけども、
うん、
まあその日休めばっていう、もういっそ休みてよかったんじゃんっていうのはちょっと思うね。もちろんね、その病院とかいろいろ、
まあね、そう言われましても、
その別にそんなにあの、うん、人の命とか関わらないとかさ、
うん、
そういう人たちは別に休みでよかったんじゃんっていうのはちょっと思いますけどね。まあ、もしくは、今、あの、テレワークといって、その、在宅で仕事ができるっていうのを、
はい。
まあ、国が主導して推進してるんですね、実は。
へぇー。
で、IT 関係の職種ではどんどん導入されていて、
はいはいはい。
だもう、スカイプ、まあ今我々もラジオ撮ってますけど、うんうん、スカイプとかでもう、あとメールとチャットで仕事ができるから、
まあね。
例えばちっちゃい子とかがいるね、人は、その、
うんうんうん。
まあ、職場に連れて行けないから、
うんうん。
家で、まあ、じゃあ10時から15時までは、テレワークで仕事しますよ、とかっていうのが、 今、どんどん始まっていて。
ああ。
そうで、それでさ、面白いのが、それで、まあ、会議をしてたこと、したことがあるんです、スカイプで。
うんうん。
で、まあ、こっち側は、オフィスにいて、その一人の参加者は、うん、まあ、お子さんがいるお母さんなので、
ああ。
まあ、お家で仕事をしてると。
うん。
で、マイクで話をしてて、
うん。
で、そこの、その子供、ちっちゃい子が、入ってきたみたいで、部屋に、その、
はいはいはいはい。
ママ何してんのっていう声が入って、もう、一瞬で和むっていう、その、そのスカイプ会議がね、それまでこの、いろいろ問題を検討しようみたいな感じでみんな持ち寄って集まってたのに、その、ちっちゃな子の、ママ何してんのっていう、無邪気な声、一声によって、
みんなが、
一気に和む、ほわっていう。
ほっこりするっていう。
お母さんが、すいません、すいませんって言って、うん、マイク外して、ちょっと、お母さんお仕事、ママお仕事中だからあっち行っててね、みたいな。
うん。
やべ、超和むこれ、みたいな。
ほ
う。っていうね、そういうなんか副産物がありましたよ。
物もあって。
テレワークがね。で、しかも声しか聞こえないからさ、すごいいろいろ、いろいろこうシチュエーションをこう考えるんだよね。なんかラジオドラマみたいになってるわけですよ、その、
言
ってみれば。だからね、テレワークいいじゃんってちょっとみんな思ったあの瞬間に。
ああ。
この子供の、ママ何してんのっていう。
子供とか、そうだね、そういういろんなことがあるもんね。
向こうにやったのにまたしばらくして、ママ何してんのみたいな入ってきて、やばい、これ、和みすぎるからちょっとやべえな、これ、みたいな。っていうね、そういうこともありますが、
あ、
うん、まあ、やっぱ東京はね、結論としては雪に弱いです。
いや、もうすって、もう、なんだろう、そういうのに全部弱いよね、もう台風とかもさ、うん、すぐ電車止まっちゃうしさ。
だって、普段の、その、平常時ですら、ギリギリのバランスで交通インフラ成り立っている街ですから、なんかちょっと、とね、そういう災害なり天候の不調なりあれば、一瞬でどっかがダメになると連鎖的に全て
ダメになっちゃうね。
バイオエーンって感じになっちゃうので、
バイオエーンってなるね。
ちゃいますから。そうだからまあまあ本当休める人は休むっていうのがいいんじゃないかなって、多分皆さんね、東京のあのパンパンに乗ってた人たちは皆さんそう思ったんじゃないかなって思いますね。
そうね、これ、また何年かに一回しかないからさ、またさ、来ちゃうよね。
そう、そんな。
ああ、仕事行かなきゃって。うん。
なので、偉い人もしお聞きでしたら。
ねえ、お聞きでしたら、このラジオ。
明日は出社しなくていいから、家で桃鉄でも家族でやんなさいっていう。で、その桃鉄の動画配信を持って出勤としますみたいなさ、そういう。
おー、いいね、う
ん。お前99年やってたよね、みたいな。翌日にさ、あれ最後までやったのみたいな、なんかそういう感じの、
うん、
ゲーム生活、
うん、
でもファミリーでコンピューターしちゃいなよっていう、そういう、なんかね、素敵な、アイデアをやってほしいですね、企業もね。
うん。
っていう、東京の大混乱の様子をお届けいたしました。
そう。でもそれもですね、私分かりましたよ、なんか、前回に引き続き、
うん、
ラグナロクが起こっているっていうのが、
はいはいはい、
しまった、見つけてしまって、
うん、
ネッシーいるでしょ、ネスコの。
まあ、いるでしょっていう
か。まあ、いるでしょっていうか、まあ
そうだね。そういうのがいるって想像上の動物なのか、なんだか。
そうそうそう。
幻のやつがいるという
。想像上の。
がいるという。
恐竜のような。
はいはいはい。
そう。がね、
うん、
なんと年々目撃例が増えてきて、
うん、
去年2017年が、最高の、10人1年で目撃例があったと。
ああ、なるほど。10人は、
そうなの。
多い数字なん
です か、ね、多いんだって。ほんで、まあ、2016年は6人。
ああ。
で、2015年と14年は5人。
うん。
で、2013年は1人しかいないの。
その数って誰かが数えてるってことだよね。
これね、なんだっけな、ネッシーを見守る会みたいなのがある。
あ、そんなあるんだ。
うん、
そこに申告すんの？その、私ネッシーを見ましたみたいな。
あ、そう、そうみたいよ。で、最近はさ、その、なんだっけ、ドローンとかさ、そんなもあるし、で、ずっとウェブカメラも撮ってるんだって、ずっと。ネスコの様子を。そう。
あ、なるほど。
うん、
じゃ、なんていうか、その、 徐々に増えてるんですね、そのネッシー。
そう、徐々に増えてきて、もう去年ピーク、うん、とうとう 10桁、10、そう、に行くという。
まあ、2桁行ったと。
そう、だから40年追い続けている、そのネッシーファンクラブがあるんです、うん、の、あの会長さんも、こう、驚いているっていう。
ああ、2桁行ったよ、みたいな。
そう、これやばいぞって。
うん。
うん、
来年は先発の一角を担えるんじゃないかぐらいの
ピッ
チャーのね、勝利数で言ったらね。なるほど。
メキメキと上がってきてるんですよ。
そうだね。うん。
うん。
ネッシーの目撃数も増えていると。
増えているんです。だからやっぱりこうスマホとライブカメラの性能が向上したためだと言われているんですけれども。
うん
うん、そう。
なるほどね。
まあ、やっぱネッシーも出てきちゃうし、
うん、
そうなっちゃうなと思って。
ラグナロクが。
うん、始まってるでしょ、これ。
うん、まあ、ね、うん、しょうがないっちゃしょうがないんですけど。
そう、もうしょうがないんですよ。だから、うん、いつ出てきてもおかしくないんで、
うん、
ネッシーも。
まあ、そうですね。なので、まあ、気をつけてくださいでいいんですかね。
あ、そうですね。気をつけてください。
とりあえず、意識、あの、頭の片隅に、
うん、
ラグナロク飽きてるぞっていう、近いぞっていうような感じで思っといてもらえばいいんですかね。
そうですね。うん、平成ももう終わるし、
うん、
ラグナロクも近いぞって。
なるほど。
うん。
なんで、まあ、気をつけてくださいっていうことで。
そうそう、神がちょっとざわざ、ざわついているんだね。
うん、黄昏てますから。
うん、黄昏てるんで、これは気をつけた方がいい
です。気をつけましょうということです。うん、はい。
はい。
じゃあ、おメール行ってみましょうか。
あ、お願いします。
キットさん、アナイさん、いつも楽しく拝聴しております。
あ、ありがとうございます。
ゴンと申します。ありがとうございます。
はい。
長らくサイレントリスナーでしたが、
はあ、
今回メールしてみました。おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前々回で横浜の話題が出たときに、
あ、うん、はい。
ドラマの危ないデカをそう連想するとのことでしたが、
はいはい。
私が連想するのはプロハンターですねと、うん。
うん。
オープニングかエンディングで映る横浜の街並みが好きでしたと。
うん。
これプロハンター結構1980年前半ぐらいの。
へぇ
ー。ドラマみたいですね。そういえば、古参リスナーの古いゲームを楽しんでおられたコンバット越前さんとか元気なのでしょうかねと。おう。私が覚えている範囲では、高校生から、大学卒業して就職したあたりまではお便りがあったような気がしますと。
そう。
うん。それでは今後も楽しい放送を期待しております。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
コンバット越前さんね。
そうです。若いのに
ね、
レトロゲームが好きで。
そうそうそう。中学生ぐらいの時に、
そう。
毎回おはがきをね、くださっていて。
そうなの。で、本当に、中学生なのかなーなんてネタにしてたんですけど。
で、その後まあ、スタジオ撮りではなくなったので、おはがきも、受け取れなくなってしまったんですけども。
そうですね。
まあ、その後ね、おメールかな、
うん、
で、
うん、
一回ね、今、就職して、
就職ってね、
ボーナスをもらいましたみたいなのがあって、
そうなの。で、ね、父と母のような気持ちになって。
親戚のおじさんですよね。
そうそうそうそう。
あ、もう大きくなったね。あ、就職したのか。お仕事してるんだ。みたいな。その気持ちがね、わかりますね。
わかります。
いや、もうね、あっという間に大きくなってね、みたいなね。前はね、おはがきでね、なんか古いゲームのことをいろいろ送ってもらってて、今もね、お仕事だもんね、みたいな、そういう。
そうそうそう。もう、ご結婚されてるかもしれないですね。
そうですね、もう。我々よりはるかに真っ当な、ね。
そうそう、先が。
真っ当な、ね、社会人としてのね、立派なお勤めを果たしてる可能性もありますので、ぜひ、まあ、おメールなりメッセージなりいただけたらね、嬉しいな
と。はい、嬉しいです。
このサイレントリスナーの方がね、こう、
はい、
アクティブにね、こう、何かアクションをしてくれるっていうメールとか。
すごいです、だから。
嬉しいですね。
いろんな話をした方がいいね。ね、
だって、コンバット越前さんがおはがきくれてた頃を聞いてたってことは、少なくとも5年以上、
ね。以上前
ですね。聞いてるってことですからね。
もうそうですよ、うん。それが危ない
デカ、
デカの話をきっかけに、
ね、出て、
はい、
ね、メールをいただけるということでね。
うん。
皆さん、本当に些細なことで構いませんので。
そうですね。何でも良いので。
いいので。
うん。
なんか面白いダジャレを思いついたから聞いてくれとか、そんなのもいいん
で。ああ、いいね。
今日何食べたよとかね。
あ、そう、だから本当にそれこそもう、マカロンを食べた。本当のマカロンを食べましたとか。
そういう話とかお待ちしております。
はい。
じゃあメッセージを言ってみましょう。
はい。
島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
大学のセンター試験でムーミンにまつわる問題が出題され話題になっていました。そうだね、うんうん、センター試験で。
うん。
さらに、ガルパンにフィンランドとムーミンをモチーフにしたキャラがいるので助かったという意見もありました。ほう。
へ
ぇー。お二人はこのように意外なところでゲームの知識やアニメの知識が役立ったなどありますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
これムーミンね、センター試験で、ね、ムーミンダニは、ムーミンはどこの国の作品でしょうみたいな。
うんうんうん。
フィンランドなのか、
うん、
スウェーデンなのかノルウェーなのかみたいな。
なんか北欧っぽいけどなーって。
ただ、それ公式にどこって言ってないじゃんみたいな感じになってしまって。
はいはいはい。
で、結局のところ、なんか、ムーミン谷は皆さんの心の中にあるんです、みたいな、うん、そういう、なんかお茶を濁した感じになったのかなっていう。で、
うん、
おーっていう。そうだねっていう、なんかそういう、
そうだね、
そうだよね、そうだったよね、みたいな。あ、なんか、そう、うん、そんなんで、言い争ってたね、なんか、
うん、
ムーミン。
全部正解っていう、ね。
そう。ムーミンの、うん、俺がムーミンだ、みたいな、そういう感じなんか、
そうそうそうそう。
ムーミンが好きな俺がムーミンなんだ、みたいな。そこにムーミン谷にあるんだ、みたいな、なんかそういう感じ。全部こう、まあ、まとめ込む感じの、
はい。
もうみんな反論できなくなるっていう、その、ね、回答が出てましたけどもね。
はい。
意外なところでゲーム知識、アニメ知識役だったことね。まあ、やっぱり星座とかはそうなんじゃないですかね。
お
ー、まあ、セインツセイヤであったりとかね。
おー。
星座の知識深まりますし、その、全星座は88個あるとかさ、セイントセイヤの知識ですからね。
うんうん、まあ、桃鉄とかじゃない？
ああ、そうだね。
やっぱり、ね、日本地図を覚えるっていうのはね。
うん、そうそう。ああ、日本海側の赤いやつがいっぱいあるとこでしょみたいな。
そうそうそうそう。
あそこあそこみたいなさ。そうだね。桃鉄、確かにそうだね。
なんかね、その、
うん。
ま
あ、あとは三国志、
とか、うん、
三国志信長の野望とか、歴史シミュレーション系、
うんうんうんうん。
とかですかね。まあ、あとはその、本当にリアルな場所が出てくるゲーム。
うんうん。
まあ、金色のコルダは、乙女くん。あれ、横浜が舞台なので。
はいはい。
まあ、あと、あれですね、神宮寺の新宿中央公園とか、横浜港とかもそう、そのね、ご当地出てきますからね。やっぱりそういう、行ったことないけど、こんな感じみたいな。
うんうん、
のはいろいろあると思います。
はい。
じゃあお次、みたらし団子虫さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そう、前回たつき監督のね、企画に応募しようみたいな話があって。
そうだ、そうそう、ね、応募したよ。
した。ああ、じゃあ、
うん、
また結果が出たら。
そうです、ね、なんですか、選ばれた人のみが、
ああ。
お手紙っていうか、まあ、なんか、おメールか何かが来ると。そうそうそうそう。
来ないと永遠に待ち続けなきゃいけない。
そうなの、永遠に。はい、待ち続けますよ。
Twitterとかで、何々さんと何々さん決定ってなって、うん、あ、やっぱダメだったんだっていうのを知るっていう。
そうそうそう。その日まで待つことになるって。
最大でね、
うん。
うん。で、その、まだ間に合うなら、たつき監督の最新作や過去作をご覧になることをお勧めしますと。なるほどね。それらのリメイクだと考えられると。ああ、確かにそうかもしれないね。
リメイク。あれはね、見たよ。なんか、ね、マンタみたいなのが、女の子、初音ミクみたいな女の子がいるんだけど、
ほうほう、
初音ミクみたいな女の子とエイが、
うん、
なんか、旅してる、
うん
なんか話みたいなやつがあって、それはなんか見た。 そう。
じゃあまあ。
あ、なんか、あー、ちょっと違ったなーって思いながら見たよ。そら、
まあまあまあ、
すごい可愛らしい絵だなーと思って。
まあ、ね
え、
だから、どうなるかわかんないですよ。なんか、ちょっと変化球入れてみようかなっていう、
そう。
あったらね。
そんなぐらいの遊び心があったら、すごいじゃん。
ね、
そう。
なんかすごいもう、声の、あの、バランス、うん、ボリューム振り切ってんだけど、この人。でも面白いから入れてみようかみたいなことになる。
そうそうそう。そんなんやってくれたら、ちょっと嬉しいですけれども。
他レベル、
他から、
レベル、ノーマライズちゃんとかけて、これだけ、2倍ぐらいっていう。ねえ、まあ。まあ、お楽しみにということですね。
そうですね。だから、はい、決定って発表されるまで待ち続けますよ。
まあ
ね、諦めるわけにはいかないです。
はいね、確かにね。はい。はい、ワールドシューキューマンさんありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
犯人視点のサタン版金大地、うん。
うん。
は正直クソゲーかも。あ、プレイされてるんですかね。
はいはいはい。
時の旅人のようなシステムで二択の連続を間違えると、うん、金大地にバレて逮捕されるという流れだと。
う
何度もロード、まあ、やり直して、金田一を欺いても爽快感はないく、うん。殺人犯という業を背負わなければならない主人公の姿はかなり後味が悪いですと。
うん。
なるほどね。まあ、そうね、やっぱり復讐は何も生まないんじゃないですかね。
そうそうそう。で、金田一が言うから。
金田一に最後、うん、そんなことをしても何とかさ、喜んだりはしないみたいなこと言うじゃん。
そうそう。ね、うん。そしたらもう、なだれでバーっとこう。
で、あ、そうそうそう、そうね。で、ドン、ドンってこう。
レイカーってお兄ちゃんって。
そうそうそうそう。
うん、なるじゃないですか。
ね、あ、タロット三層殺人事件になっちゃいますからね。
うん。
だから、まあ、そういう気持ちを知ったら復讐しようっていうことをね、思いとどまる人もいるかもしれませんし。なんかね、そこで爽快感を感じさせていいんだろうかっていうのもあるわけ
です。そうだね。やっぱ後味は悪いものですからね。
だからそれもね、爽快感もって楽しめるのは、まあ、あの、高藤陽一ぐらいだと思う。
あ、そうですね。だから、ね、金田一の第一話の、あ、なんだっけ、なんだっけ、すげえ、そうそう、すげえ死んだやつ。そう、
偉人か誰も、
あ、そうそう、偉人か村、誰も助からないやつ。
そうね、六星龍一ね。
あれぐらい、後味が悪い。
そうね。七人目のミイラ。ね、
そうそう、七人目のミイラ。
ぐらいの人か。でも、うん、まあ、でも、六世竜一もね、結構最後後悔っていうか、ね、こんな俺のことなんか本気で愛しやがってみたいなこと言ってたじゃないですか。
そう、それで涙も流してましたよ。
流してましたからね。
うん。
なので、ね、まあ、その、爽快感はない方がいいのかもしれませんと。
そうですね。
はい。
はい。リアリティがある。
そう。
うん、
タコ坊さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ゲームウォッチのファイヤーはかなり燃えましたと、
うん。うん。
オクトパスは衝撃でしたと。
うんうん。
で、リメイクはされませんよねということで。まあ、ゲームウォッチね、確かに。まあ、リメイクというか、たまに任天堂のポイントみたいなやつ。
あ、はいはいはい、はい。
あれの中で、非売品だけど、交換できますよみたいな。感じで、そのゲームウォッチのやつが出てたりしますね。
はいはいはいはい。
だから、まあ、それで手に入れるか、まあリメイクって言っても多分なんですけど、まあファイヤーとかのね、そのトランポリンで、その落ちてくる人を、火事でこう飛び降りてくる人をトランポリンで助けるみたいなのですけど、その単純さと、ゲームウォッチのインターフェースがマッチしているから面白い
そうだ、ね、
だと思うので、
うん、
リメイクしてやると多分そんなに、そんなにかなっていう気はちょっとするんですよ、これ。
あの感じ出ない。
そうそう。で、
ね、これで、
そう。で、リメイクの、アレンジモードみたいなのが、と、オリジナルモードは多分あって、アレンジモードは多分いろんなギミックが追加されるものの、これだったらなんか別のゲームでいいんじゃねえかみたいな、そういうのがちょっとあったりするかなって、なんとなくそんな気がしたりしなかったりしますけどね。まあ、なんていうんですかね、思い出は思い出の中に。
そうですね。それかもうすごいプレミアがついている本体をもうゲットするかっていう。
まあ、もしくは本当にものすごい、あの、進化させて、
お
!VR オクトパスみたいな。
ああ、すごい。
もう、怖っていう、あの、潜
水
服着た人に自分がなる。
自分がなって、助けるってこと？
巨大なタコをかいくぐってあの宝を取りに行く。
めっちゃ怖いじゃん。
それを VR で、あやってるんだったら結構いいかもしれないね。
そうね。
VR オクトパス、ほんとシャレになんないから怖いんだけど、みたいな。
めっちゃ怖いじゃん。うん、あの全部怖いじゃん。
タコにすげえこう、なんかぐるぐる巻きにされてさ、みたいな。
うん。
で、死の直前まで見えんだよ、映像が、みたいな。
そうそうそうそうそう。
ブシュって、あ、死ぬってこんな感じなのって、VR で分かっちゃうね、みたいな。
怖
い。怖いよ、これ。なんでね、行き過ぎたリメイクもどうかなっていう感じですね。
はい。
じゃあ最後告知いときましょうか。
はい。はい。
はい、じゃあ、花井さんは何かあります？
はい。あ、先行ってください。
私、はい。はい、はい、ゲームインパクト学院in東京というイベントが、
はい。
2月18日の、13時から、荻窪ルースターというところであります。東京ですね。でこちらの何回かね、告知してますけども、ゲーム界のレジェンド、うん、スターソルジャー、国本武明さん、そしてドルアーガのキャラデザイン、
うん、
篠崎雄一郎さん、
任
天堂元開発本部長、岡田悟さん、などなど、がいらして、いろいろ秘密トークをするライブ。
すごい。
でも、結構チケットが売れてきてましてですね、
ほう、
そんな大きな会場じゃないんで、もう間もなく売り切れちゃうと思うんで、うんうん、我こそはと思う方は、ゲームインパクトで検索していただくと出てくるサイトで買えますので。
そうですね。なんか、ツイッターもありますからね。
ありますね。はいはいはい。
それ眺めてるんだけど、いつも。うん、結構お宝が、お宝写真がちょっと載ってたりとかして、ね、出すのみたいな。
うん、
プレゼントみたいなさ。
なんかね、いろいろ。いろいろインパクトを与えるイベントなん
ですね。そうそう、インパクトある。うん。
なんで、よろしくお願いします。
はい。
はい、じゃあ、花井さんどうぞ。
はい、ですね、同じく2月の17、うん、18、そして24、はいはい、25の限定、うん、超限定公開なんですけど、うん、私が出演させていただいてます、ご当地ヒーロー、なにわ伝説トライオーとですね、忍者レップ、それと、やつるぎというね、3つのヒーローが、一つの映画に出るというね、
うん、
この三つのヒーローが力を合わせて戦うという映画なんですけれども、これがですね、千葉の、T ジョイ蘇我、イオンシネマ幕張新都心、
うん、
で、埼玉はイオンシネマ浦和美園、うん、で、大阪はイオンシネマ茨城、このね、四、はい、つの会場での超限定公開、四つの会場四つ、四日間っていうね。
なるほどね。
そうなんです。ぜひよろしければ。
はい。
はい。
そうですね。見に行った方は感想などいただければと思います。
そうですね。なんか私に教えてほしい、その、
そうだね、
なんか、私、あんまり特撮が、そんなに特撮見てなかったから。チェンジマンぐらいしか。
うん、おー、チェンジマンね。うん、
そうなの。
チェンジ、うん、チェンジマーメイドとかね、そういう。
そう、チェンジペガサス。
チェンジグリフォンとかね。あれで幻獣を覚えた人も多いかも
し
れ
ない。そうそうそう。うん、あれ、だって、コロちゃんパックみたいなの持ってたもん、私。
ああ、なるほどね。
本と、カセットついてるやつ。
あったね、あった、ね。
うんうんうん。
じゃあまあ、その皆さんからのね、感想をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、
というところで、いいお時間になりましたので、このあたりで締めたいと思います。
はい。
じゃあ、ご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエーズ。